使徒行伝の福音第78回、異邦人への福音という主題で、使徒行伝の今日は22章全部です。火に油を注ぐという言い回しがありますね。火に油を注ぐ。どういう時に皆さん使いますか？辞典で見てみましたらね、こんな風に説明がありました。勢いや激しさをさらに一層強くするということで、いい意味にも、あるいは良くない意味にも、どちらにも使える表現が、この火に油を注ぐという慣用句なんだそうなんです。でも私のイメージとしてはね、悪い意味に使われることの方が多いんじゃないかなと。怒ってる人に何か言ったら、余計火に油を注いでね、その人を怒らせてしまった。というふうなね、場合に火に油を注ぐという使い方をするのが多いんじゃないかなというふうに思っているわけなんですけどもね。火に油を注ぐ、燃え上がるわけです。この燃焼というのはね、私の専門分野なんです。この50年間 LP ガススタンドに勤めまして、物が燃えるということに対して非常にね、神経を使いました。隣がガソリンスタンドで、私の勤めるのは LP ガススタンド。ということでですね、燃焼の3要素というのを聞いたことあるでしょうか？物が燃えるために必要な3つの条件。まず第一は燃えるものです。それから
酸素
が必要ですね。じゃあ、ガソリンと酸素を置いたら、それで燃えますか？
火
なんですよ。点火源、あるいは着火源が必要なわけなんですね。そうなんです。燃えるもの、酸素、火。特に私の職場はガスですので、いろんなものから火が出たら困るわけですよ。大体大阪でですね、ガススタンドが爆発したことがあるそうです。半径1キロは原子爆弾が落ちたような感じになったそうですよ。ということでね、非常に神経を使うんです。意外な着火源があるんですよ。それはね、静電気なんです。静電気で爆発が起きるんですよ。ということで、支給された制服も、静電気がたまらないような、帯電防止の服なんです。なんでこんな話をしたかというとですね、今日のところは、エルサレム騒動が21章から始まっているわけなんですけども、この騒動の時に、パウロは油を注いだんです。騒動を炎上させてしまったわけなんですよ。一体、パウロがエルサレム騒動の時に、注ぎ、炎上させた油とは何なのか。ということでですね、第一にエルサレム騒動の炎上ということを見てみたいと思うんですね。これは21章でもすでに見たことなので軽く済ましたいと思うんですけれども、この火種になったのがエルサレム神殿の聖域に異邦人が侵入したということなんです。これが取り沙汰にされたわけなんですね。そしてその時に先週の週報に隔ての中書きというのがあるわけです。そしてその隔ての中書きには、異邦人立ち入り禁止という石板がはめてあったわけです。ところがそれを踏み越えて、パウロが異邦人を連れて行ったという、そういう知らせが入ってですね、大騒動になったというわけなんですね。で、この異邦人というのは、前回も見ましたように、ユダヤ人が自分たちは神に選ばれた民だ。誇りから他の民族とか国民を区別して呼んだ言い方が異邦人。まあ、区別と言いますけども、はっきり言って差別なんです。私たちは清い民。外国人は汚れた民という、そういう思いを込めた言葉が異邦人という言葉なんですね。しかしこの異邦人に福音が語られたということを、今日の主題には表しているわけなんですけれども、これが火種です。そこにパウロは油を注いだ。というのが22章全体にわたって書かれているわけなんですけども、22章の一節でこのようにまず始めていますね。兄弟たち、父たちよ、今申し上げる私の弁明を聞いていただきたい。何しろパウロが異邦人を神殿の聖域に連れ込んだというわけですから、私の弁明を聞いてくださいと。パウロはヘブル語で語りかけたというんです。そこに集まっていた人々はユダヤ人だったからヘブル語で語りかけたというわけなんですね。この弁明と訳されている言葉はアポロギアという言葉なんです。ここから英語のアポロジーという言葉が出てきているわけなんですけれども、 アポロジーという英語はですね、まず最初にごめんなさいということなんですよ。謝罪ですね。それからあと、なんでそんなことをしたのかという釈明とか弁明、弁解とか、そういう意味に使われている言葉なんですけども、もっといろんな意味があって、言い訳とか、言い逃れというふうな意味もあるんです。実際にこの弁明と訳されている言葉には、そういうマイナスの意味があるんです。この弁明を許可したのはですね、戦争長が許してくれたので、パウロは階段の上に立ち、アントニアの要塞ですよ。群衆に向かって手を振った。すると一同がすっかり静粛になったので、パウロはヘブル語で話し出したというわけなんですね。でもこれを許可したのは、戦争長。ローマの人間ですから、ヘブル語で言われても、は?わからない。ローマの公用語はラテン語なんです。そしてその当時の世界の共通語はギリシャ語なんです。だからギリシャ語とラテン語はわかるんですけども、ヘブル語で言われたんでは何がなんだか戦争長にはわからなかったと思うんですね。さて、その時にですね、群衆はこの弁明を聞いて逆上したんです。22節にこのようにあります。パウロの言葉をここまで聞いていた人はこの時声を張り上げていった。こんな男は地上から取り除いてしまえ。生かしておくべきではないと逆上してるんです。油を注いだんです。パウロはどんな言い訳、言い逃れをしたのかなというふうに思わせられる彼らの反応なわけなんですけれどもね。それで百卒長と千卒長は直ちにこの暴動を、火災をですよ、消そうとするわけなんです。皆さんは火を消すときに何を使いますか？水ですよね。すぐ消防署を呼んで、消防車は水をかけます。これね、ガソリンスタンドでそれやっちゃダメなんです。なぜだかわかりますか？ガソリンスタンド火災で水をかけると油が広がるんです。だから隣にもどんどんどんどん油が広がっていって火災は大きくなるんです。ガソリンスタンドでの火災は水を使っちゃいけないんです。いろんな化学消火剤を使わなきゃいけないんです。ただ、私の担当の LP ガススタンドはね、水がいいんです。なぜかというとですね、ガスと水が接触するとですね、凍るんですよ。だから、ガススタンドにはいっぱい水が出るように、噴霧装置があります。50年間ここで勤めましたけども、一度もそういう火災にはならなかった。それで安全に今こう言ってるんですけどね。だから、場所によりけりなんですね。でも、一般的に水は有効なわけなんですよ。ということで、この時に、ローマの兵隊はどうしたのかっていうと、パウロを逮捕したんです。つまり、燃えるものを取り除いたわけです。燃焼の3要素の一つを取り除けば火災は止むんです。ということで、パウロを逮捕したんです。これで騒動が鎮静すると、彼らが判断したのは正しいわけですね。そして、すぐですね、パウロを今度、鞭打ちの刑にしようと。なんでこんな風な騒ぎになっているのかわからない。23節にこのようにありますね。人々がこうわめき立て、空中に上着を投げ、塵をまき散らす始末であったので、戦争長はパウロを兵営に引き入れるように命じ、どういうわけで彼に対してこんなにわめき立てているのかを確かめるため、彼を無知の拷問にかけて取り調べるように言い渡したと言っています。この鞭打ちというのが、皆さん映画のパッションって見たことありますか？イエス様が、ちょうどね、パウロは今、アントニア要塞の階段のところにいるんですけども、このアントニア要塞で、おそらくイエス様も鞭打ちの刑にあっただろうと。だから、あのパッションの現場というのは、このアントニア要塞なんです。それと同じように今、パウロがこの鞭打ちの刑に遭いそうになってるんです。ローマの鞭というのはですね、ただの革の鞭じゃないんですよ。そこにいろんな貝殻とか金属片とかですね、いろんなものをつけて、人間の背中をバリバリ破っていくものなんです。あのパッションではよく描かれていましたけども、恐怖の鞭と呼ばれるフラゲリウムという鞭なんですね。それでパウロを自白させようとしたというわけなんです。それでパウロはこのように25節で言うんですね。彼らが鞭を当てるため彼を縛りつけていたとき、パウロはそばに立っている百卒長に言った。ローマの市民たる者を裁判にかけもしないで鞭打ってよいのか。ローマ市民権を行使したわけなんです。これは前にもピリピで パウロはローマ市民権を行使したことがありますけれども、ローマ市民は世界中のどこにいようとローマが背後にいてですね、守ってくれるというのがこのローマ市民の特権なんです。特にこの知らせがですね、千人隊長の方に知らされたというふうに言われています。この千卒長というのは別名御民官と呼ばれるんです。御民官というのは民を守る役目が一番の中心なんです。だからローマ市民の権利を擁護する人のところにこの知らせが行ったわけです。これはですね、御民官大変なことになるわけです。もし誰であってもローマの市民を傷つけた者はローマ法によって傷害罪とみなされます。まかり間違って死刑にしてしまった者は本人が死刑になります。鞭打ちにした者が危ないんです。ということでどうしましょうか言ったところ、今日のところで30節のところですね。翌日彼はユダヤ人がなぜパウロを訴え出たのかその真相を知ろうと思って彼を解いてやり、同時に祭司長たちと全議会とを招集させ、そこに彼を引き出して彼らの前に立たせたというふうにあります。ユダヤ人の最高議会の方にパウロを取り調べてくださいというふうに任せたということがわかりますね。これが騒動の全体なんですけれども、私はあえてこのパウロの長い説教で触れなかったんですけども、というのはですね、人々は確かに激高しましたよ、憤りましたよ。だけどもパウロは何を言ったのかということなんですね。パウロはこれまで小アジア、ギリシャ、いろんなところを回ってきました。ところが行く先々で彼は暴動に遭うんです。パウロの説教を聞いた人たちは怒るわけですよ、まあ、特にユダヤ人がその暴動を引き起こしていたということがあるんですけども、行く先々です。だからパウロとしては何を言えば騒動になるか暴動になるかということは経験的に分かってたはずなんです。でも今回ですよ、エルサレムでまた暴動が起きたわけなんです。一体パウロさんは火にどんな油を注いだのかということなわけなんですね。それで3節のところからパウロの語ったことが詳しく書かれているわけなんですけれども、そこで彼は言葉をついて言った。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人であるが、この都で育てられ、ガマリエルの膝元で先祖伝来の律法について厳しい訓導を受け、今日の皆さんと同じく神に対して熱心なものであったと言っています。自分の出自を語っているわけなんですね。そしたら人々はヘブル語で語られたもんですからシーンとなったわけなんです。ああ、そうなんだ、あ、ユダヤ人なんだということで、確かにタルソ出身なんですけれども、エルサレムでガマリエルの門下生でしたという。このガマリエルという人はですね、実はユダヤ人の最高議会サンヘドリンの議長でもあった人なんです。この事件の6年ほど前に亡くなっていますけれども、一度使徒行伝の5章34節で出てきている人物なんですね。だから人々から非常に尊敬されていた、その立法学者のもとで学んだものですと言ったんです。だからおーと思うわけです。それだけじゃないんです。4節5節で自分は元キリスト教迫害の過激派でしたというふうに言ってるわけなんです。キリクリスチャンを見つけてね、獄に投じまた死にたらしめたということまで言っているわけなんですね。だから人々はパウロの話を聞いて神聖化したわけです。まあ、パウロにとってもこういういわば沈下水の効果というのはここで出るだろうということは期待していたわけなんですね。問題はその後なんです。このパウロがダマスカスに行ってですね、そしてさらにクリスチャンたちを捕まえてエルサレムに連れてきて処刑しようとしたと、そのダマスコ途上でイエス様に出会ったということが6節から10節まで言われています。これは実はすでに使徒行伝の9章で詳しく書かれているところなんですけれども、パウロはですねこんな風に言っています。旅を続けてダマスコの近くに来た時に、真昼頃突然強い光が天から私を巡り照らした。私は地に倒れた。そしてサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。これに対して私は、主よ、あなたはどなたですかと言った。するとその声が、私はあなたが迫害しているナザレ人イエスである、と答えた。 というわけなんですね。パウロはクリスチャンを捕まえて死刑にしようと思ったんです。ところがこの時強い光の中で答えたイエス様は、なぜ私を迫害するのかと、あなたが迫害しているのはクリスチャンではなくて私自身なのだというふうに言ってるんですね。これは何を意味しているでしょうか。イエス様がクリスチャンの前面に出て、私の民を殺すなと言ってるんです。でもイエス様は、確かにユダヤ人たちが十字架にかけて殺した人間なわけなんです。その人が今真昼にですよ、強い光の中で現れてパウロに語りかけている。これはね、聖典の霹靂だったと思います。生きていたんだ、復活したというのは本当だったんだということをパウロ自身がまざまざと体験した出来事だったわけですね。そしてその声は、私はあなたが迫害しているナザレ人イエスであると名乗ったというわけなんです。そしてその強い光の中で彼は視力を失うんですね。そしてダマスカスに行って、アナニアという人に会いなさい、そこであなたがなすべきことを告げようと言われるんです。一緒に同行した人たちに手に引かれて、彼はダマスクに入っていって、そこのところでアナニアの導きによって改心と洗礼を受けたということが16節まで語られています。でその後すぐにパウロはエルサレムに戻ってきたというんですよ。そして17節ご覧ください。それから私はエルサレムに帰って宮で祈っているうちに夢うつつになり、主にまみえたが、主は言われた、急いですぐにエルサレムを出て行きなさい、私についてのあなたの証しを人々が受け入れないかという声を聞いたというんです。この辺からね、聞いていた人たちは、何、エルサレムにいる人々は私を受け入れない、俺たちのことかというふうにね、だんだんなんだこれはというふうにこう思ってきたわけなんですね。そして決定的な言葉をイエス様から言われるんです。それが21節にあるんですね。主が私に言われた、行きなさい、私があなたを遠く異邦の民へ使わすのだと。異邦人のところにあなたを使わすとイエス様がおっしゃったというんです。それで人々は、22節、彼の言葉をここまで聞いていた人々はこの時声を張り上げていった、こんな男は地上から取り除いてしまえ、生かしおくべきでないと激高したわけなんですね。でもここでイエス様が言った、行きなさい、私があなたを遠く異邦の民へ使わすのだというのは、ここで言われている異邦人はイエス様どういう意味で言われたと思いますか。あの汚らしい民のところに私は使わすと言ったと思いますか。違うんです。ここでイエス様が異邦の民、異邦人ということを言っているのはですね、本当の神様を知らず、また救いの福音を知らず、闇の中で苦しんでいる世界中の人々のところにあなたを使わすと、今人々は苦しんでいるんだと、救いを知らず苦しんでいるその人々のところに行きなさい、私が命がけで切り開いた救いの道を伝えなさいとイエス様おっしゃっているわけなんですね。でパウロはここでイエス様の御心をはっきりとエルサレムの神殿で聞いたんです。実はこれはパウロがガラテヤ書の中ですでに言っていることなんですね。ガラテヤ書というのはガラテヤの人々へのパウロが書いた手紙なんですけども、一番最初に書いた手紙ではないかというふうに言う人もいます。でパウロはこんなふうに言っているところがあります。割礼のあるなしは問題ではなく、ただ新しく作られることこそ重要なのである。ユダヤ人は自分たちこそは神様に選ばれた民だと、異邦人は選ばれていない、そういうふうにユダヤ人と異邦人を差別し、自分たちが清い民だというふうに言っていますけれども、パウロはこのところではっきり言って、ユダヤ人も異邦人も神の救いに対して問題ではないと言っているんです。むしろ新しく作られることこそが重要であるというふうにガラテヤ書の6章15節で言っています。パウロはこの時はっきり分かったんです。クリスチャンを迫害していた、自分の罪が許され新しく創造された、 新しい創造というのはですね、神様との関係が全く新しいものになるということです。これまでは神様に敵対する人間でした。しかしそのパウロが今イエス様の御業によって本当の和解を得ることができ、パウロは今神の家族にされているんです。そしてそれだけじゃないんです。異邦人への福音伝道の使命をもイエス様からいただいているということなんですね。罪の許し、新しい創造、そして神の家族とされて新しい使命をいただいている。パウロはたとえ人々の火に油を注ぐようなことになっても、自分はどうしてもこのことだけは伝えたい、そういう思いを持ってですね、命がけでここで語っているわけなんですね。新しい創造、この新しいという言葉なんですけれども、先週の木曜日は聖書研究会がありました。そこで私たちの福音という、これは四谷ミッションから千田さん、あなたルカ伝を分かりやすく書きなさいというふうにされまして、で書いた本なんですけども、先週は第9回目で新しいブドウ酒は新しい皮袋にというところを学びました。イエス様はね、このように言っているところがあるんです。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れはしない。もしそんなことをしたら、新しいブドウ酒は皮袋を張り裂き、そしてブドウ酒は流れ出るし、皮袋も無駄になるであろう。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるべきである、というところなんですね。この新しいブドウ酒というのは、毎年秋に出てくるボージョレ・ヌーボーって言いますね。新しいブドウ酒というのはパワーがあるんです。だから古い皮袋に入れると膨張して皮袋を破ってしまうんです。だから新しいボージョレ・ヌーボーは新しい皮袋に、というふうにイエス様は分かりやすい例えを言っているわけなんですけれども、この新しいという言葉はですね、実は2つの言葉が分けて使われているんです。時間的に新しいというのと、それから質的に新しいという二つの言葉があって、それは別々な言葉が使われているんですが、イエス様がおっしゃっているのは、時間的に新しいブドウ酒は、質的に新しい皮袋に入れる必要がある。イエス様の福音は、これまでのモーセ律法の古い皮袋に入れたんでは、持たない。ユダヤ人だけのものになってしまう。そうじゃなくて、全世界に広がっていくためには、新しい皮袋に入れる必要があるんだという意味でこの例えを語っているわけなんですけれども、時間的に新しいブドウ酒は質的に新しい強さを持った皮袋に入れる必要があるということをこの例えを持って語っているわけなんです。私たちはイエス様を救い主として信じるときに新しく作られるんです。新しい創造を受けるんです。私は30歳の時に洗礼を受けました。洗礼を受けて私は新しくなりました。じゃあ新しいだから18歳ぐらいになったのかというとどうですか？変わらないんですよ。30歳は30歳なんです。まあ人によってはですね、50代70代でクリスチャンになる人もいます。じゃあ新しく創造されるから年齢が20代20歳ぐらいこう若くなるか、ならないんです。何が新しくなると思いますか？神様との関係が新しくなるんです。それまでは神様に背を向ける人間でした。しかしそれが神様に目を向けて神の家族とされると、神様との関係が全く新しいものになるんです。イエス様はパウロに言いましたね、私の民を殺すなと。私の民なんです。私たちは神様の家族になる、この質的新しさを持った、これが必要なんだということなんですよね。だから新しく作られるというのは、私たち自身が新しいものになるのではなくて、神様との関係が全く新しくされる、神の永遠の守りの中に入るということを意味しているわけです。だからパウロに、行きなさい、私があなたを遠く異邦の民へ使わすのだというのは、神様の和解の福音を世界中の人々に伝えなさいと言っているということなんですね。実はこの新しい関係に入れられたクリスチャンは、一人一人がそれぞれ同じようにイエス様から使命を受けるんです。 行きなさい。私があなたを異邦の民へ使わす。その異邦の民は神様を知らない人々なんです。苦しんでいる人々なんです。その苦しんでいる人々の中に、私はあなたを使わすと、私が共にいると言うんですね。だから私たちもイエス様によって家庭に、あるいは社会に、この喜びの福音の証人として使わされているということなんですね。異邦人への福音、パウロはこのことを知ったときに命がけで世界中に出かけて、罪許された喜び、神の家族とされた喜びを伝え続けていったわけなんですね。このパウロへの言葉、これは私たちへのイエス様の言葉でもあります。行きなさい、私があなたを遠く異邦の民へ使わすのだ。喜びの福音よ、あなたが愛する家族に伝えなさい。あなたの隣人に伝えなさい。私があなたと共にいると主はおっしゃってくださっています。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、キリスト教への迫害者パウロが罪許され、異邦人への福音伝道者として新しい命を受けたように、私たちもそれぞれの家庭、職場、社会に使わされていることを今朝ともに学びました。どうぞあなたから賜っている救いの喜びを家族に、また周りの人々に証しすることができますよう、どうぞ私たちを清めてお持ちください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
キリストには帰られません。Oh,